今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第66回です。こんにちは、吉川です。
こんにちは、樋口です。
はい、
手のでね、
はい、
手のでねっていうのも変な入り方だけど、
うん、
最近ね、
うん、
友達から勧められた作品があるんですよ。
ほう。
そうでね、もう最近ももうすぐもうすぐ春が近づいてるじゃないですか。
そうね、風が強いですね最近はね。
なんか一気に暖かくなったよね。
そうだね、暖かくなったり寒くなったりを繰り返してる感じですね。
でもなんか2月末ぐらいまでさ、やっぱめちゃくちゃ寒かった記憶があるけど、
まあね、
ここ最近なんか急に暖かくなってきた印象があるね。
ね。
でやっぱ花粉なんかもめっちゃ飛んでるわけだけど、
うん、
千代さんって花粉症とかないの？
まああるけど、なんかね、うん、学生の頃よりね弱まってる感じ、花粉の力が。
あ、なんか効くよね、
うん、そう。
なんかヤクルトとか飲んだら花粉症がどんどんどんどん良くなるみたいな、本当か嘘かようわからんけど、
なんかね、本当高校生の頃とかは寝れないぐらい鼻づまりがひどかったんだけど、最近そういうのもないし、
それはすごいな、
うん、って感じですね。
あ、でも僕あれだな、僕も結構花粉症がひどくて、
うん、
で僕はなんかどっちかというと目の方が来るタイプなんだけど、
はいはい、
そうそうそう、
やだね。
で、まあ、起きてる間はまあ目って言ったってある程度どうにかなるのよ。
そうだね、目薬とか
なんだけど、そうそうそう、だから寝てる時がきつくて、
あ、
でまあぶっちゃけ寝てる間もまあいいんだけど、起きた時が一番辛いのよ。あの目が開かないのよ。
あ、そんなに。
いや、そう、多分その寝てる間に涙流してて、うん、
はいはいはい、
うん、でそれでも目がなんか全然開かなくて、
へえ、
それで毎朝大変ってのは最近の日常だね。
そんななんだ。
そうそうそう、まあなんか昔に比べたらちょっとずつ良くなってるような気もしなくはないけど、
うん、
まあ毎年この時期やっぱ大変だわ。
そうですね。
でもね、花粉症なんかこれ聞いてる方の中にもいっぱいいると思うからね。
ね、いっぱいいると思う。杉の木に対してやっぱ像を向けてる人はいっぱいいると思いますよ。
そう、僕ね花粉ね全部あるんですよ。
あー、ヒノキも。
そうそうそう、杉、ヒノキ、ブタクサ、イネ。
ブタクサ、イネ。
あと何があったかな、あと忘れたけど、そういう花粉系全部あるんですよ。
なるほど。
そうだから春だけじゃなくて秋も大変っていうのあるんだけど。あー、
それきついね。
まあ、秋は割とね、うん、あの大丈夫なのよ、都会の方は、
うん、そうだよね。
そんな稲なんか別にないからね。
そうだね、
うん、豚草もないし、
うん、
まあだけどやっぱこの時期はね、まあ、この時期さえ乗り越えたらいいから。
そうだね、
まあ、てのでね、まあそうだそうだ、作品の話だ。
はい。
でね、まあなんかこういう作品紹介するみたいなのも久々な感じがするんだけど。
そうですね、
うん。で今回じゃあそれ何話していくかって、これ友達に勧められた作品なんだけど、
はい、
青野那智先生のテオっていう作品。
テオ
テオ
テオ。
そうで、これね、まあ、2017年に出た作品、今から7年前ぐらいかな、
うん、
に出た作品なんだけど、このね作者さんのこの青野那智先生っていう名前を聞いて、
はい、
あれってなんかピンときた人もこれ聞いてる人の中でいると思うんすよ。
ほう。
っていうのが、この青野那智先生って今現在はコミックゆり姫っていうところで、あの君が死ぬまで恋がしたいっていう作品を連載されてる方なんですよ。
商業誌で。
そうそうそう。
で、
まあ、この作品って、まあ、そもそもこのコミックゆり姫っていうのが、
うんうん、
日本のそのゆり漫画、まあ、その商業のユリ漫画とかだったらかなり大手の、一番大手ぐらいのところで、
うん、
でさらにその君が死ぬまで恋がしたいって、その中でも特に 人気な作品なんですよ。
へえ。
そうで、まあそうやって今その大人気のユリ漫画書かれてる先生が書いた BL 漫画っていうことで、
ほ
う。で、まあこのテオっていうのがその君が死ぬまで恋がしたいっていう作品の1年前に出た、
はい、そう、はいはい、
でこれがその一巻完結の物語で、まあね、そもそもこの青野那智先生のこととか、あの今回これ話すにあたっていろいろ調べてたら、まあ、そもそもなんかこの手を連載するより前にも、
うん、
あの男女ものの作品なんか連載されてたりしたらしくて、
うん、
あの本人ご本人のインタビューとか読んでると、もう男女ものも BL もよりも全部好きで、
うーん、
そう、あのご本人のツイッターなんか見てると、あの 3L 全部好きみたいな、
お、
まあ、3L、 あのつまり HL、
うん、
BL、GL 全部好きっていう、はいはいはい、で、まあ、なんか BL も書きたいんですよみたいな話を担当さんにポロッと言ったら、話がどんどん始まってどんどん進んでいって、このテオっていう作品を連載するに至ったっていう話らしくて、
で、
そう、じゃあこのテオってどんな作品なのかっていう話なんですけど、
テオ、
そう、まあこれあの舞台としてはほぼ、まあ、現代みたいな感じなんですよ。
ほう。
なんですけど、ただそのファンタジー要素みたいなのがあって、
へ
っていうのが、この世界にはバツって呼ばれる神様がいるんですよ。
あ、へえ。
そう、バツって。これなんか漢字があるらしくて、ちょっと難しい漢字なんですけど、あの、鬼編っていうのかな、これ。鬼。
あ、なんか、はいはい、鬼。
そうそうそう。
鬼編っていうか。
お、鬼構えっていうのかな、わかんないけど。
伸びるやつですね、下に。
そうそうそう。に、その、友みたいな漢字を書く、友じゃないんだけど。
ほう、へえ。
まあ、友じゃないんだけどね、なんか漢字が難しくて
難しいね。
まあ多分罰って調べたら漢字変換されると思うんですけど、まあそういう、まあとにかく神様がいて、で、うん、まあもともとその神様が、まあ、人間を守ったりしてくれたんだけど、
はいはいはい、
一方で、まあ、人間はその神様ないがしろにしてて、で、まあ、その神様を怒らせたらたたりがあるんじゃないかみたいな。
おお。
で、まあそのバツっていう神様が存在していて、まあある一族なんかがそのバツに代々仕えるみたいな、そういうしきたりがある世界で。
なるほど。
で、これあのタイトルのテオってこれどういう意味なんだって話なんですけど、
はい、あ、
このテオってあの
THEO の、
そうそうそう、テオ、
テオですね。
これ何かって言ったら主人公の名前なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、この主人公のテオ君っていうのが、まあその罰に代々仕えてる一族の人間で、
ほう、
まあね、あのふわふわの黒い髪をした目がクリクリの、
あら、
可愛らしい感じの男の子なんですけど、
うん、
まあこのテオ君っていうのがもともとそのお母さんが罰に仕えてて、で、そのお母さんが引退したので、まあ、またその、まあ、代わりというか新たに罰のもとに仕えに来たっていう感じで。
大変だね。
で、まああの、なんていうか、罰一人につき、罰一人、うん、罰一人につき一人の人間がそのまあお仕えするみたいな感じで、で、お母さんが引退したのも、そのもともとお母さんが仕えてた罰が死んだからっていう。
うんうんうんうん、
で、まあそのテオくんは、まあその罰の息子の罰に仕えるためにそのお屋敷を訪れたんですよ、
うん、
で、そのテオくんが仕えることになった罰っていうのがレイっていう名前の罰で、
うんうん
うん、もう白い長い髪をしていて、で、罰ってこれ神様なんですけど、
はい、まあ、
どっちかというとその見た目としては鬼の方が近いかなっていう。
ほう。
なので角なんかも生えてて。
あ、角が生えてるんですね。
そうそうそう。で、ほんと美しい身なり、美しい風貌をしてるんですけど、まあね、もう桜が満開の春の日にテオくんがそのお屋敷を訪れて、そしてその二人の主従関係が始まるんですよ。
あら。
っていうのがもう物語の始まりで、
はいはいはい、
でもうこの作品の一番大きな特徴っていうのが、
うん、
もう本当に一番大きな特徴っていうのが、
はい、
テオくんが
もう
フリフリののもうフリルがついたメイド服を着てるんですよ。
あらあら、
そう、もうフリフリのメイド服着てて、
もうこんなんね、
そう、めちゃくちゃ可愛らしいメイド服着てて、
あらあらあら、
でこれあのインタビューとか読んでると、はい、青野那智先生もこのメイド服とかかなりこだわったらしくて、であの後書きとかそういうところ読んでると、あのとにかく黒髪ショートの男の子にメイド服を着せたかったっていう、
なるほど、
なんかもうそこからスタートしてたらしくて、
へえ、
まあね、そんな感じでもめちゃくちゃそこが可愛らしいんですけど、
あらあらあらあら、
まあ、ただね、そのテオくんが使えることになったレイっていうのが、
はい、
最初はね、もうテオくんに対してすごく冷たく接するんですよ。なんでお前はこんなとこに使いに来たのって。
はいはいはい。
いや、お前いなくていいよって。
あら、冷たい。
帰っていいよって。なんか怖い上司みたいな感じですけど
ね。
ただね、まあこのテオくんっていうのが、
うん、
もう基本的にはもうけなげというか、
うんうんうん、
純情というか優しい感じなんですけど、
うん、
ただ一方でもう譲れないところでもすごく気の強い我を持った子で、でもうそうしても2人で、なんだろう、考えをぶつけ合う間でどんどんどんどん次第に距離が縮まっていって、
うんうん、
ただこれ一つその2人の間に問題というか課題みたいなのが一個あって、
うん、課題、
これがかなり作品の根幹にも関わってくるんですけど、
うん、
この罰、神様である罰の寿命っていうのが、
はい、うん、
人間よりもはるかに短いんですよ。
あ、短い方なんだ。
そう、神様ってさ、どっちかというと長いイメージじゃん、寿命が、ね、人間よりも寿命がめちゃくちゃ長くて100年200年で生きて、
はいはいはい、
イメージではそうだよね。
ね、もうそうですよ。
そう、なんかよくなんかあの
超名
なんかイメージにある、そう、なんか神社にいる狐の神様があのおじいさんに向かって、お、ね、久しぶりだね少年みたいな、
あの時のガキが、
そうそうそうみたいなのが割とイメージされるけどさ、逆なんだよね、う
ん、逆なんだ。へえ、
めちゃくちゃ寿命が短くて、
あら、
長くて2、30年っていう、
すごいね、
亀の方が長生きするぞっていう
ね、え、動物みたいな長さだ。
そう、そう、てなもんで、
うん、
まあ、この2人もう距離がどんどん縮まっていって、
うん、
もうかなり親密な関係にもなるんですけど、
うん、
ただこの作品っていうのが、まあ、基本的にはこのレイのお屋敷の中で、
うんうんうん、
まあ、時間が進むんですけど、もう登場人物はほぼ2人、うん、もうほぼ2人っきりの閉じられた空間の中でもう2人は同じ時を過ごすんですよ、
はい、
なんだけど生きる速度っていうのはもう2人は違ってて、
わー、
もちろんテオくんっていうのは普通の人間なので、
うん、
まあ、平均寿命的に言えば、まあ、80歳くらいまでは生きるし、そう、
そうね、
まあ本当60ぐらい、人間なんか今もう60くらいで死んじゃったらもう若くして死んじゃったって言われるぐらいだから、
そうだね、
そう、もう罰のそのレイとかと比べたら寿命ってのが全然違うわけなんですよ、
うん、
でもうこの作品のやっぱその憎いところというか、
うん、
僕が読んでてうなったところが、この作品が、まあ、全4話なんですよ、
うんうん、
でそのサブタイトルが春夏秋冬、
あら、
そう、
おしゃれ、
そう、春にこの、テオ君とレイが出会って、
あらあら、
そしてだんだん仲を深めていって、 で例えばその第2話の夏だったら夏らしいことをしてる、例えばかき氷を作ったり、庭先で足湯というかその足を冷たい水につけて涼んだり、風鈴をチリンチリンって鳴らしたり、そして、まあ、2人で線香花火をしたりとか、
あらあら、
で秋には秋で庭にある桜の木が紅葉を迎えてっていう、
うんうんうん、
そうやって季節の巡りが描かれるんですけど、ただそのやっぱ季節の巡りっていうのも二人の間からすれば、二人からすれば感じるその時間っていうのが異なってきて、
なるほどね、
それがやっぱ読んでる方からしたらすごい切なくなるんですよね。
へえ。
なんすけどやっぱまあこの二人はもう二人だけのその空間の中でもう急に親密になるというか、もうほぼもうほぼというかもう恋仲みたいな感じなんですけど、やっぱ BL 漫画なんでね、
うん、
そこは、
うんうん、
もう2人は幸せなんですけど、
うん、
ただやっぱり生きる速度が違うっていうところがあって、で
悲しい、
ここから本当作品の本当の根幹に関わるネタバレがあるんでここまあ、ここまでその聞いて自分でちょっと読んでみたいと思って作品の根幹まではまだ知りたくないっていう方は本当注意してほしいんですけど、
はい、
もう行きますよ行きますよ、
はい、
で、まあ、本当のネタバレというか、
はい、
その2人の、まあ、生きる速度の違い、寿命の問題、
うん、
これね特に解決しないんですよ。なんか途中で、まあ、そのテオ君の方最初はそのレイの罰としての寿命の短さっていうのは全く知らなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、途中で知る描写みたいなのもあって、
うん、
でなんかこれどうにかならないのみたいな感じでなるシーンがあるんですけど、
うん、
それに関して特に解決はしません。
あ、
もう2人は
残酷、
その寿命を、でも残酷とかでもないのよ、寿命を受け入れて、
うん、
もう共にもう時を過ごして、
うん、
この僕がそのテオがこのレイのことを見とろうと、
はいはいはい、
もう僕がこの神様のことを見とってあげるんだっていう、
なるほど、
そういう考えで、なんというか、まあその時間の差っていうのを受け入れて、
うん、
まあ、この神様との罰とのレイとのこの時間を大切にして、まあ、また新たなその春夏秋冬を迎えに行こうみたいな、
うんうんうん、
で僕そこ読んでめちゃくちゃそこ感動しちゃって、
お
これ何度もというかちょくちょく言ってるんですけど、僕ね BL 漫画でも何でも、
はい、
感動しちゃってすぐ泣くタイプなんですよ。
あ
でやっぱりここでもかなりグッときちゃって、
お
で、まあ、さらになんていうかこの作者さんの青野那智先生の憎いところというか、
うん、
後書きのところを読んでたら、
うんうん、
まあその2人はそうやって一緒になれて、まあ幸せなところもあるんだけど、
うん、
ただ一方でそのテオがレイに与えたものっていうのも、もう幸せだけじゃなくて、
うんうん、
例えばそのテオの存在のおかげ、テオの存在のせいで、もうレイはもともとその20年30年の寿命っていうのを受け入れてたのに、性に対する執着みたいなものも今後生まれてしまうかもしれませんが、ただ、まあ、2人は今後も、まあ、同じ時を過ごして幸せに過ごしていきますよみたいなところで、そこでそこの後書きのところでその今までグッときてたところがもう崩壊でね、まあ、この青野那智先生ってのが、
うん、
この、まあ、今書かれてる君が死ぬまで恋がしたいっていうところでも、
うん、
かなりその命みたいな、
うんうんうん、
そういうところがテーマになっている作品らしくて、
はいはい、
多分ご本人がそういうところにすごく興味というか、
うんうんうん、
うん、関心が終わりなんだと思うんだけど、でやはりねこの、まあ、青野那智先生っていうのが、 まあ、今ねその君が死ぬまで恋がしたいっていうのもこれなかなか可愛らしいユリ漫画なんですけど、うん、やっぱ絵がめちゃくちゃ可愛らしいんですよ。
ああ、
そうこのフリフリのフリルのねテオ君ってのもめちゃくちゃ可愛らしく描かれてて、
うん、
でそこのなんだろう優しい画風やさ、うん、可愛らしい絵柄、うんうんうん、そういうところとその命のまあ速度もうそこのところが噛み合ってこれはもう読んでてグッとくるめちゃくちゃいい作品だったっていう。
お
あとねあのもちろんこれまあ BL 漫画なんでお約束と言っていいのか分かんないですけどあのまあ一応エッチのシーンもあるんですよ
はい。
ただあのそこはかなりそのあんまりその直接的な描写もなくて、
うん、
そういうのがあまりその得意じゃないっていう人にもまあおすすめできるのかなっていう。まあ一応そのまあ、直接的な描写がないというか、まあ、性器は描かれないっていうぐらいではあるんですけ ど、ただ、まあ、まあ今まで読んできた中からすればかなりマイルドな表現でもあったので、そういうところもおすすめできる点かなっていうのを思いましたね。
なるほど。
いやーやっぱりねそうこの作品を勧めてくれた友達っていうのも、
うん、
実はのあまりその BL みたいなのを読んできてなかった友達で、そうどっちかというとユリ漫画の方が好きな友達で、でその友達もその、ま、君が死ぬまで恋がしたいってので青野那智先生のファンになって、
うんうん、
でそこから、ま、テオっていう作品を知って、で、ま、そうした中で僕に勧めてくれたっていう。
はいはいはいはい。
いやこれはいい作品だっていう。
へえ。
やっぱねどうですか、やっぱこういうなんか命をなんだろう扱ったというかやっぱその命のその、
うん、
長さの違いみたいなところって、
うん、
まあ結構やっぱいいいいとしか言えない。
悲しくなっちゃう。
いやでもねやっぱこの2人は、
うん、
幸せなんですよ。
ああの
2人が幸せなら OK ですっていう。
ああなるほどね、
うん、めっちゃ古いねこれ
ねえだいぶ たったよ多分
でも幸せなら OK ですすごいねめちゃくちゃ前だねこれ、
ね、
5、6年前じゃないそれこそ。これも
意外ともっと前だったりするんじゃない。なるほどね。
で ね、うん、でね、まあこれが春に始まって春に終わる作品っていうことで、うん、もう春に入りたてのこの季節なんかにもちょうどいいんじゃないかっていうところでね。うん、
そうだね。いよいよ桜も咲き始める頃なんじゃないでしょうかってところで。
それでもこの作品をただただ進めさせていただいた回になります。
はい、ありがとうございます。2017年の作品なんですね。そう2017
年に、なのでもう7年前か、うん、
7年前か
2017年が7年前ってのもすごいな。
すごい
ね
怖くなってくる
はあ、っていうことで、まあ、今回はねこんなところで、
はい、
さあじゃあ千代さんいつものお願いします。
ありがとうございますじゃあ今週はこんなところでミリシラビル大辞典終わりにしたいと思います。ミリシラビル大辞典では随時お便り募集しております。概要欄に貼ってあるお便りフォームとか Twitter の DM とか、からお便りどしどし送っていただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。またねー。
またねー。